ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。今回探偵事務所に届いた調査依頼は九戸城の謎を探れ。昨日までの調査では二戸市教育委員会文化財課の佐藤さんに過去の九戸城についての興味深いお話を聞いてきました。興味深いお話に430年前にこの地で戦った強者たちも盛り上がっているようです。それでは現在の九戸城、さまざまな発掘調査は一体どうなっているのか、二戸市教育委員会文化財課鈴木さんにお話を聞いていきます。単刀直入に、現在の調査状況一体どんな感じなんですか？
ですね、本丸の部分に関してはほぼほぼ型調査はほとんど終わっている形で、
はい、
今回の今の整備の計画、まあ、令和になってから、まあ、進めてきたんですけども、前の平成、まあ、一桁台に本丸調査終わってはいたんですが、一部ちょっと調査がちょっと情報足りないところを再調査をしたりしてですね、復元をして、去年のですね4月の29日から一応オープンって形で史跡公園として、まああの皆さんで入っていただいて見ていただいてという形になってました、
はい、
あと二の丸に関しては、あの爽やかトイレの裏側といいますか、
うん、
あの辺りに関しては、まあ、調査はだいたい終わっているところで、そこが今の整備工事進んでおりまして、
はい、
芝生を新たに張ったりとかしているような形です。あと調査としては石沢建て、中世の山城的要素がかなり強い、その石沢建てを前面に発掘しようということで、去年までで3カ年ですかね、はい、あの調査が進んでして、あと、まあ、あの何年かでその石沢建ての全容解明、本当に中世っていう段階の限られた使い方していたのか、江戸時代、まあ、近世になってからも一部使われていたのかっていうのを把握するために、あの発掘調査を進めているという形になっております、
はい、ということはじゃあ、はい、まあ、ちょっとずつちょっとずつ部分部分を進めていってるわけで、はい、その石沢建てちょっとだいぶ奥の方ですけど ね、
はい、
あそこもじゃああと数年で、
そうですね、
なんか出てはきているんですか、その新しい、ね、発見みたいな、
あの大方は輸入された貿易の陶磁器であるとか、あの国産の陶磁器、うん、あとは、当時使われたと思う戦火銭ですね、
はい、
とかあと、割と何箇所かですね、焼けた跡が見つかっているので、何かという火事といいますか、
うん、
鉄を溶かすであるとか、そういう工房的にも一部使われてたのかなっていう感じは出てました。一方で、ものがいわゆるその九戸一揆前後の遺物が多いんですが、実際その廃城以降の遺物も出てるので、
はい、
そうなると江戸時代もやっぱ何かしらちょっと使われた可能性もあるっていうのがちょっと分かってきて、これはちょっと今までとしては少しちょっと変わってくる可能性もあるので、今までも確かにその時期の江戸時代の廃城後の遺物も、まあ、二の丸は出てはいるので、ちょっとそこも全体含めながら、実際廃城か農事試験場までの間、全く畑だけじゃなくて他にも何かそういうので使われた可能性もあるのかなっていうのも、やっぱり検討していかないといけないなっていう話にはなっておりました。
はい、はい、そうか、もうでも本当に掘って出てきたものを、はい、
見て考えるしかないってことなんですよね。
かなり重要ですね。というのと、あとこの発掘調査というのは別にその後壊されるってものじゃなくて、まあこれは史跡の中なんで保護しないといけないってなので、
はい、
ちゃんとその最低限の調査でそれを目的を発揮し、何を明らかにしたいかというのを目的とした上で最低限の調査っていう形になってます、ね、
そっか、掘らないとわからないけど掘りすぎちゃうと壊しちゃうから、
はい、
難しいですね。
難しいですね。まあ本丸も再調査したっていう経緯もありますけど、また次例えば本当にわからない時に再調査できるところがないと、もう情報として全部失われてしまうので、
はい、
そこも踏まえた上で市の教育委員会としてもそうですし、整備指導委員会で会もあるので、そちらの先生の方、あとは本当にその上部としてはその文化庁ですね、
はい、
そちらちゃんとそことしてちゃんと目的指向だよっていうのを説明しながら調査をしていかないといけないという形ですね。
何を見つけようとして掘るかって、
そうです、
難しそうですね。でもね、
だからもう結局目的あるときはもうこれを出さないといけないっていう題なんですけども、やっぱそれが出るだろうっていう想定をやはりしていかないといけないし、
はい、
例外もあるかもしれませんけども、出てきてどうしようどうしようではなくて、
うん、
ある程度何パターンかを検討した上で、
はい、
あ、このパターンが出たからこうなのか、だったら次は次の段階としてはこう調査をしていかないといけないっていうのも、まあ、やっぱり担当者としては考えていかないといけないのかなとは思います。はい、
まあ、お金も時間もかかる話ですもんね。
その通りですね。はい、
その出てきたもの、はい、いろいろその生活用品みたいなのが出てきたりとか、
はいはい、
お金が出てきたりみたいな、
はいはい、
その辺は想定内だったんですか？
ある程度は、まあ、こういうのも出てくるのかなっていうのは想定はされてたんですけど、建物も実は結構出てきてまして。
建物、
はい、まあ、当時の建物っていうと、まあ、柱穴をですね掘って、建てる、いわゆる掘っ立て柱建物って言われてあるものとか、
はい、
土を掘りくぼめた建穴城以降なんて言って、まあ、建穴住居に似たようなそういう土間を持った、掘りくぼめた家とかも出てきてるんですけど、そういうのが南側といいますか、二の丸に近い方に結構集中して出てきたというのがですね、
はい
はい、出てきて割とエリア分けされて使われてた可能性もあるのかなっていう話は今検討していますが、まだまだ、はい、
エリア分け、まあ、当然掘りで分けられてるから、
そうですね、はい、なので、建物の跡がこの二の丸の方に集中しているのに、北側の方ですか、白戸以外に近い方の石沢建てのはあまり建物の集中が見られないので、
うん、
こっちはそういう使い方したけど、奥の方はその平場として何か建物がない方がより良かったっていう考え方、はい、で、で結構面白いってわけではないんですが、そのこのいわゆるその中世ってやるこういう時代、久野江城の時期の建物以外でも、いわゆる古代平安時代奈良時代の住居の跡であるとか縄文時代の住居の跡も実は掘ってはないんですけど、
はい、
結構見られてるんですね。っていうのはあまりだから土をいじってない、この石沢建てに関してはもちろんいくらか土もったいとしかしてるんですけども、うん、必要最低限、まあ、今の地形自然地形を少し削ったくらいでとどめて、その上にこの建物を建てたっていうのが分かってると。
はい、あ、なるほど、なるほど。
全部こういうの縄文時代とかその古い時代の建物の跡が全くないのってなると、もうかなり掘り下げるとか、もともとの地形をもう壊してしまうような方なんですけども、あまりそういうのはなくて、最低限削って少しこう土を持って造成一部したのかな、でその上で建物建てたんじゃないかなっていうのは話としては出てるということですね。はい、
すごいこう久野平城の話から離れちゃうかもしれないんですけど、
はい、
まあ、こういういろんなその事実というか、
はい、
が出てくるわけじゃないですか、
はい、
証拠が、
はい、
それを取りまとめて最終的に、まあ、こうだったんじゃないかって決める人って誰なんですか？
はい、本当の本当を言うとやっぱ担当者だと思うんですよね。
担当者というのは今
調査担当として、
今で言えば例えば鈴木さんってこと、
今は
佐藤さん、
そうですね、はい、その文化財課として職員として検討は出します。ただ、うん、こう史跡なので、ただ担当者の思いのみでではなく、
はい、
整備指導委員会の委員の先生にもこの内容でよろしいですかというので話として出したり、うん、あと文化庁の方にも見ていただいて、
はい、
これが 本当に適切か合ってるかっていうのも、まあ、チェックしていただくと。もちろんその担当者の意見は尊重されるところはあると思うんですけども、やはりその委員の方っていうのは本当専門家の皆様なので、これとこれはどうなのかとか、本当にこの建物ってこれのイメージで合ってんのとか検討して、より進んでいく。だからこれがちゃんと進んでいかないと、それこそ整備にもならないんですよね。
うん、なるほどね。
はい、整備工事もできないという形で、
はいはい、
発掘調査をしている方のお話を聞くのが個人的に大好物なので、調査依頼内容から少し離れてしまっている気もしますが、やはり歴史の話は面白いです。まだまだお話はつきませんが、残念ながら時間が来たようです。明日も引き続き九戸城についての聞き込みの様子をお送りしますので、お楽しみにどうぞ。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。